ドブ木からの教訓パート2、話花城剛。
皆様おはようございます。前回パート1でお話しさせていただいた時からもう3ヶ月が経ってしまいまして、ちょっと復習も兼ねながら今日もう一度ヨブ記から学んでいきたいと思います。ヨブ記はですね、モーセによって書かれました。で、モーセの御書というものを書きましたけれども、その中でも比較的早く書かれております。その五章以外に6巻目の呼ぶ記を書いたんですが、この創世記と呼ぶ記を出エジプトの前に書いたと、書かれております。で、普通我々聖書の一覧を見るとですね、まあ大体時系列に並んでるんですよね。創世記、出エジプト記って並んでて、大体この順序で歴史が動いていて、ヨブ記は詩編の前だからこの辺りのストーリーかなと思いがちなんですが、これは出エジプトする前に起こった出来事で、具体的にはいつかははっきりしていませんが、ヨブが父親として自分たちの家族の祭司も務めていたことからですね、まだこのイスラエルの祭司制度も確立されてなかった時で、父祖たちの時代のだということがわかります。それで、今回読んでいったらとてもいい勉強に私もなりましたけれども、このヨブ記というのは他の聖書記者に大きな影響を与えているということが本当によくわかりました。だから当時の人たちに、当時のその聖書を書くために選ばれた人たちにとっても非常に重要な本であるし、また今なお我々にとって重要な本だということが分かりました。この中には、本当に人間の、罪深さも描かれてますし、本当のクリスチャンになるということがどういうことかということもこの呼ぶ記に明確に現れております。そして単なるこのただ歴史書ですかね、そういうものとはちょっと違って教訓というものがたくさん満ち溢れております。そして教理的なものも、特に死後の状態のことについてもたくさん繰り返し書かれております。で、そういうものに影響を受けてダビデもソロモンも書いていったということがわかります。そしてパウロも書いたということがわかります。知人の、知人の高校生の方がこのアウトラインを私に見せてくれて、非常に分かりやすかったんです。で、これ使っていいですかって許可を得て使わせていただくんですが、これをパッと見てですね、これ一つ一つ今日見ていきますけれども、パッと見てですね、ヨブ記というのはこの真ん中の青い部分はですね、陰分調といって詩であるんですね。そして前と後ろが三分調といって、この韻律や定型にこうとらわれない普通の文章を取っているんですね。で、我々が理解しやすいのはこの前後であるんです。序文と結論、だいたい私も今までこれしか見てなかったんですね。つまりヨブが豊かであったのにサタンが来て彼の財産も奪い、家族も奪い、そして自分も病気になって、しかし最後は神様が全て回復させてくださってハッピーエンドと、これだけだったらですね、この前と後ろでわかるんです。しかしこれよく見てみるとですね、前と後ろはたった3章です。そしてヨブ記全体は42章もあって、一体こんなにたくさんの紙面を使って何が書いてあるのと通読しながら思ったんです。この中にきっと大事なものがあるに違いないと思って、 突っ込んで考えたいと思ったんですね。そしてぼーっとしてるとも同じようなことの繰り返しのように見えるんですが、こうやって系統だってアウトラインが見えてくるとすごく分かりやすかったです。前回ですね、第一章のことを話したので、この A から C までのこと、そして D までのことしかお話しできませんでしたが、今日はそれをスキップしながら、その続きから話しますが、簡単に言いますと、彼は東の人々のうちで一番の大いなるものであったと。そして家族のために反祭も捧げていたと。そして、そこでこのサタンがやってきて、神様、このヨブはあなたに仕えているのはあなたが彼を豊かにしてるからですよ、利己的な動機から彼にあなたに仕えてるんですよと、ご利益主義なんだよというふうに言ったわけですね。そしたら神様はよろしいと言って、あなたの手に任せるから、彼の所有物をあなたの好きなようにさせると。ただ彼の体には手をつけてはいけないと言ったんです。これ最初でしたね。そして彼のしもべも家畜も息子娘たちも皆奪われてしまったんですね。はい、しもべも家畜もそして子供たちも皆滅ぼされてしまいました。そしたらですね、じゃあサタンが言うように、彼はもう神様もう神様についていったって何のいいこともないから、神様捨てるだろうかというところが注目点ですが、彼はこう言ったんですね。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかな、すべてこのことにおいてヨブは罪を犯さず、また神に向かって愚かなことを言わなかった。立派な模範的なクリスチャンであるんですね。で、立派なクリスチャンのように見えますが、読んでいくと実はそうではないということが分かってくるんです。で、そこでですね、サタンはヨブを今度はヨブの体に手をつけていいかどうか、その許可を得ようとするんですね。そしたら神様は、最後 2章の5節ですね、あなたの手を伸べて彼の肉と骨と打ってごらんなさい、彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょうと、サタンが言うんですね。そしたら神様は、彼はあなたの手にある、ただ彼の命を助けようと。そしてヨブをですね、サタンは打って、その足の裏から頭の頂きまで嫌な腫れ物を持って彼を悩ました。そして奥さんも、もうこんなんだったら神を呪って死になさいと言ったんですね。最も信頼すべき伴侶がここまで行ってしまって、もう彼はもう一人ぼっちになりました。しかし彼はこう言うんですね。我々は神から幸を受けるのだから、災いをも受けるべきではないか。すべてこのことにおいてヨブはその唇を持って罪を犯さなかった。非常に立派なクリスチャンのように見えます。で、立派なクリスチャンだと思います。しかし真のクリスチャンではまだないんですね。ここでですね、この苦難はですね、罪を罰せられた証拠というふうに一般に思われていたんですね、当時。そして今でもそう思われる傾向があります。何か悪いことがあったら、 原因が必ずあるんだから、それを直しなさい。あなたに何か問題があるんだから、それを直さないと、これは改善できないよと言うんですね。確かにそういうこともあると思います。しかし、そうじゃないケースもあるということを、この呼ぶ記は教えているんですね。ここに、サタンは、病気と、病と死は神からもたらされるものと人々が見なすように仕向けた。このサタンが我々に雑念を入れて、何か悪いことがあったら自分に何かやってしまったんじゃないかと、そして罪悪感で押しつぶそうとするんですね。そして神様は本当に厳しいお方だと感じさせられるんですね。そしてしまいには神の愛を疑ってしまうケースも出てくるわけです。そして周りの人もですね、あなたなんか悪いことないの、悔い改めなさいっていうことで二重の苦しみを受けるんですね。その苦難そのものと、それから滞在人として見なされるという、この二つの重圧に耐えなければいけないというんですね。そしてもう一つ、どうしてこういうことが許されるかというと、ヨブは全く人と書いてはありましたね。全く人と書いてました、一章の方に。けれどもまだ焼き尽くすべき不純物が残っているから、彼にそういう試練が与えられるんですね。で、ここでもちょっとお読みしますと、あけぼの上巻128ページ見ると、神は常に神の民を悩みの炉の中で試みてこられた。クリスチャン品性という純金から不純物が取り除かれるのは炉の火の中においてである。試練が許されるのは、我々の品性を改善するため、清めるためであるんですね。だから感謝すべきことであるんです。そして耐えられない試練は与えられないという約束もされてますね。そしてこういう経験を通してですね、神は彼ら自身の弱さを示して神に頼ることを教えになると言われております、書かれております。なのでヨブもそうなんですが、自分は正しい、間違いはない、そういうクリスチャンであるとですね、必ず試練が許されることになって、キリストの十字架の前で砕かれる経験をするわけですね。そして完全に自分の功績ではなくて、神様の憐れみと功績に頼る、神様の義だけが私たちの義であるという思想に変えていってくださるんですね。で、そうしてですね、その後3人の友人がやってきます。で、この友人はですね、それぞれの場所から来たんですけども、意外にですね、彼らはヨブをいたわり慰めようとして互いに約束してきたっていうんです。本当にこんな約束したんだろうかと思うほど、全く違うことを彼らは実際はやるんですよね。しかし初めはですね、ヨブを慰めようといういい気持ちはあったんですね。しかしそれができないのは人間の弱さなんでしょうね。そしてこのヨブの状態があまりにもひどかったので、彼らは7日なのや、彼と共に地に座して一言も彼に話しかけるものがなかった。彼の苦しみの非常に大きいのを見たからであるとあります。で、この後ですね、この 詩の形態に変わっていくんですね、この呼ぶ記は。でこれはどういうふうになってるかというとですね、実はすごくはっきりした構造がありました。これ3ラウンドあるんですね。3人と呼ぶのやり取りが3ラウンドあるんです。そしてその1ラウンドずつですね、順序という秩序があって、呼ぶが行ってまずエリパズが行って、それに対して必ず一人の友人が言ったら必ず呼ぶがそれに答えて、そして次にビルダで、そして最後にゾパル、この順序で1ラウンドが終わり、また2ラウンドも終わり、3ラウンドは最後ゾパルが何も言えないでもう終わってしまうんですが、この秩序で動いていきます。この秩序知らないとですね、もうなんか堂々巡りみたいで何言ってんのかなって感じがしてたんですけど、はっきり目的のある会話になっています。まず1番目はですね、彼の深い失望をヨブは主張するんですね。まあ、抜粋ですけどこんなことを言いました。この後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。すなわちヨブは言った、私の生まれた日は滅びうせよ、男の子が胎に宿ったと言った夜もそのようになれ、その日は暗くなるように、神が上からこれを顧みられないように、光がこれを照らさないように、もう自分は死んだ方がいいと、滅んだ方がいい、生まれなかった方がいいという、そういう非常に後ろ向きなことを言うんですね。クリスチャンであればですね、こういうことを言うべきではないはずです。しかしこう言いたくなるほどヨブは本当に苦しかったんだと思うんですね。そういう気持ちはわかるんですけども、口にしてはいけないんですね。そういう意味ではまだヨブは神に全く委ねきれてない状態です。でこの後ですね、エリパズが主張します。内容はですね、ヨブを懲らしめるんですね。どういうふうに懲らしめたかというと、考えてみよう、誰が罪のないのに滅ぼされたものがあるか、どこに正しいもので立ち滅ぼされたものがあるか、私の見たところによれば不義を耕し害悪をまく者はそれを刈り取っている。確かに必ず結果があるのは原因があるからなんですけれども、確かにそういうところは一理あるんですよね。でそれだけを彼は見て、ヨブもきっとあなたが何か悪いことをしたはずでしょうって言って責めるんですね。で我々も気をつけなければいけないのは、本人が苦しんでいるのにもう重々自分の悪いことを分かっているのに、それをこう傷に塩を塗るようにぐいぐいぐいぐい悔い改めなさい悔い改めなさいってやるとですね、非常に参ってしまいますね。こういう3人の友人のようにならないように我々も気をつけないといけないと思いますね。人は神の前に正しくありえようか、人はその作り主の前に清くありえようか、これもエリパズが言ったんですが、ヨブ記読んでて本当に思ったのはですね、この3人の友人はですね、間違ったことを言ってないんですね。正しいことを言ってます、ほとんどは。でもヨブに別に言わなくていいようなことを言うわけですね。で、こういうふうに、予言の例マニュスクリプトに書いてるんですが、友人たちは慰めにやってきたが、これらの苦悩を彼の罪深い生活の報いだと見なさせようとした。彼らはヨブを神の前に罪あるものと決めつけ、刑罰に値するとみなして彼に辛い思いをさせただけでなく、それだけじゃなくて神ご自身を間違って描写した。つまり神様は閻魔大王みたいなお方だと絶対、罰して 悪い人を罰するんだと。確かにそうであるんですが、すべての人がそうとは限らないわけですね。神様のヨブの取り扱いについて彼らは間違った見解を持ってしまったんですね。で、ヨブが今度は主張しますが、2回目です。第1ラウンドの2回目です。彼の苦しみの重さ、これを主張します。どうか神が私を打ち滅ぼすことを良しとし、御手を述べて私を打たれるように、私にどんな力があってなお待たねばならないのか、私にどんな終わりがあるので、なお耐え忍ばねばならないのか。私に教えよ。そうすれば私は黙るであろう。私の誤っているところを私に悟らせよ。どうぞ思い直せ。間違ってはならない。さらに思い直せ。私の義はなお私のうちにある。ここで記録したのはですね、注目に値するものと思いました。自分に間違っているところがあったら言ってごらんって言ってるんですね。私の義は私のうちにあると言ってるんです。義人はいない、一人もいないという言葉がありますね。しかし、正しい選択をしてノアやダニエルやヨブのように義人と聖書は呼ぶ時がありますけれども、心の中ではですね、自分は義を持っているというこの感じ方はですね、クリスチャンらしくないんですね。キリスト我らの義ですから、自分の義にこう何かを感じているのであれば、自分の正しい選択、正しい行い、正しい生活、こういうものが義だと考えるならば、まだクリスチャンとして足りないところがあるんですね。続けて、それゆえ私は息の止まることを願い、我が骨よりもむしろ死を選ぶ。私は命を厭う。私は長く生きることを望まない。私に構わないでください。私の日は息に過ぎないのだから。人は何者なので、あなたはこれを大きなものとし、これに御心を止め、朝ごとにこれを尋ね、絶え間なくこれを試みられるのか。この言い方、表現、人は何者なので、これどっかで聞いたことないですか。これはですね、詩編8のように、人は何者なのでこれを御心に止められるのですか、人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。詩編書いたのはダビデですが、ダビデも呼ぶ記を読んだに違いないですね。先ほども言いましたけれども、この呼ぶ記というのは聖書記者に大きな影響を与えております。そして引いては我々にも影響を与えているんですね。これだけじゃない。詩編144の3、人は、主よ、人は何者なのであなたはこれを顧み、人の子は何者なのでこれを御心に留められるのですか。パウロもまた引用しています。聖書はある箇所でこう証ししている。人間が何者だからこれを御心に留められるのだろうか、人の子が何者だからこれを顧みられるのだろうか。本当に呼ぶ記というのは聖書の中で一番最初に書かれた本の一つであります。そうして後世に続く詩編記者に影響を与えてきているんですね。で、今度ビルダデが主張します。罪人とされるヨブを罪人と宣告するんですね。神は公義を曲げられるであろうか、全能者は正義を曲げられるであろうか。あなたの子たちが彼に罪を犯したので、彼らをその咎の手に渡されたのだ。あなたがもし神に求め、全能者に祈るならば、あなたがもし、清く正しくあるならば、彼は必ずあなたのために立って、あなたの正しい住処を栄えさせられる。こういう言い方、我々もしそうですね。ついすると思います。必ず、あなたが原因を改善すれば必ずあなたは祝福されるよ、悔い改めなさいって言うんですね。 で、ヨブがそれに対して反応します。神の取り計らいに対する文句、不満ですね。こう言うんです。たとえ私は正しくても、私の口は私を罪あるものとする。たとえ私は罪がなくても、彼は私を曲がったものとする。たとえ、私は罪がない。しかし私は自分を知らない。私は自分の命を厭う。まだ彼はですね、自分はちゃんと律法に服従してるんだから、まあ律法っていうのはこの時まだモーセの律法はないですけど、アダムとエバからずっと口で伝えられてきた神様の教えがあって、それに対しては彼は、貧しい者に対して哀れみ深かったり、やもめに対して助けを与えたり、そういうことをまるでレビ記に書いてあるようなこともう書かれる前からあったみたいで、それをずっときちんと守ってきてるんですね。しもべたちにも親切丁寧に取り扱ってきた。だから自分は罪がないっていう考え方、感じ方であるんですね。あなたは私の罪のないことを知っておられる。またあなたの手から救い出しうるものはない。私は潔白ですと言ってるわけですね。あなたの手は私をかたどり、私を作った。ところが今あなたはかえって私を滅ぼされる。何か神様が非難されているようにも見えます。どうぞ覚えてください。あなたは土くれを持って私を作られたこと、ところが私を塵に返そうとされるのか。神様に文句を言ってますね。神様にですね、悲しい気持ち、辛い気持ちを訴えることはいいと思いますけれども、神様に不満を言ってはいけないですね。神様に最後はですね、自分の辛いことを言った後はですね、最後は感謝で終わらなければいけません。何故あなたは私をタイから出されたのか。私は息絶えて目に見られることなく、タイから墓に運ばれて、初めからなかったもののようであったならよかったのに。まあ、ここまで言いたくなるほど彼は苦しかったんですね。そして3番目のゾパル。またですね、ぐいぐい彼を、ヨブを苦しめます。悔い改めを促します。言葉が多ければ答えなしに済まされるだろうか。口の達者な人は義とされるだろうか。あなたの虚しい言葉は人を沈黙させるだろうか。あなたがあざけるとき、人はあなたを恥させないだろうか。あなたは言う、私の教えは正しい。私は神の目に清いと。どうぞ神が言葉を出し、あなたに向かって唇を開き、知恵の秘密をあなたに示されるように。神は様々な知識をもたらされるからである。それであなたは知るがよい。神はあなたの罪よりも軽くあなたの罰せられること、あなたは神の深いことを極めることができるか、全能者の限界を極めることができるか。言ってることは正しいんですね。ところが十分に理解していないのに同情のないアドバイスをするんですね。で、ヨブが反応します。またヨブも負けずにですね、自分の正しさを主張します。見よ、彼は私を殺すであろう。私は絶望だ。これ口語訳ちょっと訳し間違いというか、禁定訳ではこうなんです。彼は私を殺しても私は彼を待ち望む。しかしなお私は私の道を彼の前に守り抜こう。立派なクリスチャンであるんですね。クリスチャンであるんですが、まだ足りないところがあるんです。私の横島と私の罪がどれほどあるか、私の咎と罪とを私に知らせてください。誰が汚れた者のうちから清いものを出すことができようか、一人もいない。正しいことを言ってます。そして、エリパズ、ヨブの不信心さを検析します。
懲りないですね。
役に立たない談話を持って論じるであろうか、無益な言葉を持って争うであろうか、ところがあなたは神を恐れることを捨て、神の前に祈ることをやめている。あなたの口はあなたの、あなたの罪はあなたの口を教え、あなたは悪賢い人の舌を選び用いる。あなたの口自らあなたの罪を定める。私ではない。あなたの唇からあなたに逆らって証明する。そしてヨブがまた答えます。今度は友人の無情さを訴えます。で、ここを見て感じるというか観察できることはですね、実はヨブはですね、キリストの方でもあります。例えば全く人であったとか、祭司であったとか、それから富を多く最初は持っていたとか、それが苦しい立場に立たされたとか、で、随所にですね、数えたら24個あるらしいんですが、ヨブとキリストの共通点というのがあります。で、ここにも出てきます。私はこのようなことを数多く聞いた。あなた方は皆人を慰めようとして、かえって人を煩わすものだ。誠に神は今私を疲れさせた。彼は私の輩をことごとく荒らした。彼は私の民の笑い草とされた。私は顔に唾きされるものとなる。で、マルコ14の16見ると、そしてある者はイエスに唾きをかけ、目隠しをし、拳で叩いて、言い当ててみよう、と言い始めた。また下役どもはイエスを引き取って、手のひらで叩いた。マルコ15の19。また足の棒でその頭を叩き、唾きをかけ、ひざまずいて拝んだりした。この同じ苦しみを経験しているんですね。もう叩かれる、皆さん叩かれたことありますかね、人に。顔に唾かけられたことありますか。そうされると非常に嫌な思いになるでしょうね。で、ビルダデが、災いは悪人に降りかかるというふうに主張します。あなたはいつまで言葉に罠を設けるのか。あなたはまず悟るがよい。それから我々は論じよう。もっともらしいこと言いますね。なぜ我々は獣のように思われるのか。なぜあなたの目に愚かなものと見えるのか。悪しき者の光は消え、その火の炎は光を放たず、その天幕のうちの光は暗く、彼の上の灯火は消える。その力ある歩みは狭められ、その計り事は彼を倒す。彼は自分の足で網に、かかり、また落とし穴の上を歩む。恐ろしいことが四方にあって彼を恐れさせ、その歩みに従って彼を追う。その力は飢え、災いは彼をつまずかすために備わっている。その皮膚は病によって食い尽くされ、死の飢餓は彼の手足を食い尽くす。はい。悪人に災いが降りかかるということを言ったわけです。そして、今度ヨブはですね、復活、もう自分は確かに言われる通り滅びそうなんだけども、復活できるんだっていうふうに主張するんですね。私は知る。私をあがなう者は生きておられる。後の日には、日に彼は必ず地の上に立たれる。私の川がこのように滅ぼされた後、私は、口語訳では肉を離れてとありますが、肉においてです。私は肉において神を見るであろう。つまり、復活するときに肉体が回復されるということですね。肉を離れてというとですね、霊魂不滅説を信じる人たちが、この体から魂がふわーんと出て、こう自分の死体を眺めているような、そんなイメージをさせるものであるんですね。これ肉において、つまり復活して肉体が与えられて、もう一度神様を見ることができるという、そういう聖句です。で、ゾパルの主張は、現在と未来における悪人の刑罰というものを、せっかく ヨブはですね、復活できるんだ嬉しいって言ってんのに、いやあんたは悪人だからその後滅びるんだよと、将来滅びるんだよといじめるんですね。あなたはこのことを知らないのか、昔から地の上に人の置かれてより、この方悪しき人の勝ち誇りはしばらくであって、神を信じない者の楽しみはただつかの間であること。諸々の暗黒が彼の宝物のために蓄えられ、人が吹き起こしたものでない火が彼を焼き尽くし、その天幕に残っているものを滅ぼすであろう。天は彼の罪を表し、地は怒って彼を責めるであろう。その家の財産は奪い去られ、神の怒りの火に消え失せるであろう。これが悪しき人の神から受ける分、神によって定められた修行である。最後滅びるんだよというわけですね。ヨブの主張、今度第3ラウンドに入りました。悪人が時には栄えることを指摘、つまり、善人が苦しむということもあるんだよ、自分は苦しんでんだけど悪人と決めつけないでくれと、そういうわけですね。何故悪しき人が生きながらえ老齢に達し、かつ力強くなるのか。その子らは彼らの前に固く立ち、その子孫もその目の前に固く立つ。その家は安らかで恐れがなく、神の杖は彼らの上に望むことがない。その日を幸いに過ごし、安らかに黄泉に下る。彼らは神に言う、我々を離れよ、我々はあなたの道を知ることを好まない。全能者は何者なので、我々はこれに使えねばならないのか。我々はこれに祈っても何の益があるかと、これ悪人たちが言うんですね。それで、あなた方はどうして虚しいことを思って私を慰めようとするのか。あなた方の答えは偽り以外の何者でもない。自分を悪人扱いしないでくれと。悪人だって栄えることがあるんだというわけです。で、エリパズが引き続きですね、ヨブに悔い改めを強く進めます。あなたの悪は大きいではないか。あなたの罪は果てしがない。あなたはゆえなく兄弟のものを質に取り、裸な者の着物を剥ぎ取り、疲れた者に水を飲ませず、飢えた者に食物を与えなかった。これ勝手に思い込んでんですね。彼こういうことやってきているんです。助けてきてるんです。力ある人は土地を得、名ある人はそのうちに住んだ。あなたはやもめを虚しく去られた。虚しごの、さらせた。虚しごの腕は折られた。それゆえあなたは、あなたをめぐり、恐怖はにわかにあなたを驚かす。あなたは神と和らいで平安を得るがよい。そうすれば幸福があなたに来るでしょう。どうか彼の口から教えを受け、その言葉をあなたの口に収めるように。あなたがもし全能者に立ち返って、己を低くし、あなたの天幕から不義を除き去り、黄金を塵の中に置き、オフルの黄金を谷川の石の中に置き、全能者があなたの黄金となり、あなたの貴重な白金となるならば、その時あなたは全能者を喜び、神に向かって顔を上げることができる。はい。で、ヨブがまた今度はですね、神の前に出たいという望みを表明します。どうか彼を訪ねてどこで会えるかを知り、その御座に至ることができるように。彼は大いなる力を持って私と争われるであろうか、否かえって私を顧みられるであろう。賢では正しい人は彼と言い争うことができる。そうすれば私を裁く者から永久に救われるであろう。見よ、私が進んでも彼を見ない、退いても彼を認めることができない。左の方に尋ねても会うことができない、右の方に向かっても見ることができない。しかし彼は私の歩む道を知っておられる。彼が私を試みられるとき、私は金のように出てくるであろう。私の足は彼の歩みに固く従った。私は彼の道を守って離れなかった。私は彼の唇の命令に背かず、その口の言葉を私の胸に蓄えた。私は律法においては落ち度がないと、パウロのように感じてるんですね。ビルダで、人間は 神の前で義とされない。それで人はどうして神の前に正しくありえようか、女から生まれたものがどうして清くありえようか、ウジのような人、虫のような人の子はなおさらである。これ正しいこと言ってるんですね、はい、で最後にヨブが、これ最も長い主張であるんですが、この経験を振り返り自分の無罪を主張と、最後の最後まで自分の潔白を主張するんですね。主は生きておられる。彼は私の義を奪い去られた。全能者は私の魂を悩まされた。私の息が私のうちにあり、神の息が私の鼻にある間。ここ、ちょっとコメントいたしますが、これ聖書、あちらこちらで見られるものですが、もう予備記の中でもたくさんありまして、平行法といって、同じことを表現を変えて2回言うんです。そのことによって、その思想を深めていくんですね。この黄色いところが同じ意味です。そして、このオレンジとオレンジが同じであるんですね。つまり、息と息は一緒に当たり前じゃないですかって思われるかもしれませんが、禁定訳では実はここ霊になっています。なので息と霊は同じであるということで、このことを理解するとですね、創世記 2-7 で人は土の塵で作られて息を吹き入れられて、あれ霊が入れられたということですね。そして生きたもの、あれものじゃなくて魂と書いています。生きた魂となったと。だから霊と魂の違いを理解するのにこの知識は必要で、この予備記というのはこの教理的な面でも非常に重要な情報を提供しているんですね。で、この死後の状態だとか、この霊と息の問題、繰り返し繰り返し予備記の中で出てきます。続く話は戻します。4節、私の唇は不義を言わない、私の舌は偽りを語らない、私は断じてあなた方を正しいとは認めない、私は死ぬまで潔白を主張してやめない。そして人に言われた、見よ、主を恐れることは知恵の始めである。悪を離れることは悟りである。でこれをヨブが言ってるんですけども、これもどっかで聞いたことあると思います。これは詩編 111-10、 主を恐れることは知恵の始めである。あるいは箴言 9-10、主を恐れることは知恵のもとである。ダビデもソロモンもこの予備記から影響を受けているということがここでも分かりますね。そしてですね、私が大好きなキャラクターになったんですが、今回エリフという人が出てきます。エリフというのも、この友人の一人というか、もう一人の4番目の人なんですけども、最初読んだ時はですね、この生意気な若者だなって思って読んでたんですね。ところがそうでないんですね。この人の登場のおかげでこの流れが全く変わってきます。このこっから序文から結論、この不幸から幸福に変わったのはこの人が介入、まあ、この人だけじゃない、もちろん神様も入ってきたからなんですが、流れを変えたのは確実にエリフです。そしてエリフを動かしたのは神の霊であるんですが、この人は先ほどの3人とは違うということを覚えていてくださいね。まず、彼はですね、悲しみに関する新たな哲学を提示っていうんですが、どういうことかちょっと見てみたいと思います。32章からこのエリフが出てきます。覚えててくださいね。エリフと言います。このようにヨブが自分の正しいことを主張したので、これら3人のもの、3人の先ほどの友人ですね、はヨブに答えるのをやめたんです。もうついにやめました。その時ラム族のブズ人バラケルの子エリフは怒りを起こした。すなわちヨブが神よりも自分の正しいことを主張するので、彼はヨブに向かって怒りを起こした。これわかりますね。 彼は何を怒ってるかっていうと、ヨブあんたが悪いんだよって言って、まあ、言ってるんですけども、あなたの過去に起こした罪が悪いんだよと言ってるのではなくて、今のあなたの心の持ち方、これが悪いんだよと言ってるんですね。自分より、あ、神よりも自分の正しいことを主張しているっていうことです。ヨブが今までずっとそれ、僕黄色く線を赤くして、ま、黄色くしてましたけども、ヨブは自分は正しい正しい正しいって連発してましたよね。そして神様ひどいお方だみたいなことをやんわりと言ってましたよね。またヨブの3人の友がヨブを罪ありとしながら答える言葉がなかったので、エリフは彼らに向かっても怒りを起こした。エリフは彼らが皆自分よりも年長者であったので、ヨブに物を言うことを控えて待っていたが、そこにエリフは3人の口に答える言葉のないのを見て怒りを起こした。ブズ人、バラケルの子エリフは答えていった。私は年若く、あなた方は年老いている。それゆえ私ははばかって私の意見を述べることをあえてしなかった。年若いからといって間違ってると思ってはいけないということなんですね。年取った人が間違うということもあるということ、これ他にも聖書どっかに書いてましたね。ここから来てるんでしょう。私は思った、日を重ねた者が語るべきだ、年を積んだ者が知恵を教えるべきだと。しかし人のうちには霊があり、全能者の息には悟りを与える。ここにも霊と息のことが書かれています。そしてなぜ彼がこういうことを言うかというと、まあ、これ飛びます。17節いきます。私もまたあなたの分を答え、私の分を答え、私の意見を述べよう。私には言葉が満ち、私のうちに霊が私に迫るからだと。この人のうちには神の霊があると8節で言って、そして私はそれを今受けて語らなければいけないと言ってるんですね。聖霊によって語ってるようです。これ繰り返してますね。神の霊は私を作り、全能者の息は私を生かす。あなたがもしできるなら私に答えよ、私の前に言葉を整えて立てと、このヨブにチャレンジしてますね。あなたは言う、私は潔く咎はない、私は清く不義はない。見よ、彼は私を責める口実を見つけ、私を自分の敵とみなし、私の足を枷にはめ、私のすべての行いに目を留められると。見よ、私はあなたに答える、あなたはこのことにおいて正しくない。神は人よりも大いなるものだ。あなたが、彼は私の言葉に少しも答えられないと言って彼に向かって言い争うのはどういうわけであるか。神は一つの方法によって語られ、また二つの方法によって語られるのだが、人はそれを悟らないのだ。神様があなたに経験させようとするメッセージ、これあなた理解してないんだと言ってるわけですね。呼ぶよ、耳を傾けて私に聞け、黙せよ、私は語ろう。あなたがもし言うべきことがあるなら私に答えよ、語れ、私はあなたを正しいものにしようと望むからだ。彼はヨブをこう正しい道に導こうと思って愛の献石をするわけですね。そしてもし語ることがないなら私に聞け、黙せよ、私はあなたに知恵を教えようと言って、ヨブはですね、このエリフの場合はですね、反論しないんですね。ずっと聞いてます。2回目の主張もヨブが入らないですぐエリフです。神を擁護します。あなた方知恵ある人々よ、私の言葉を聞け。あなた方知識ある人よ、私に耳を傾けよ。我々は正しいことを選び、我々の間に良いことの何であるかを明らかにしよう。ヨブは言った。私は正しい、神は私の公義を奪われた。私は正しいにもかかわらず偽るものとされた。私には 戸川はないけれども私の焼き図は癒えないと、これ繰り返してますね。ヨブが自分は正しいと主張したことを彼は指摘し続けます。それであなた方理解ある人々を私に聞け、神は断じて悪を行うことはなく、全能者は断じて不義を行うことはない。神は人の技に従ってその身を身に報い、おのおのの道に従ってその身に降りかからせる、せられる。誠に神は悪しきことを行われない。全能者は裁きを曲げられない。神がもしその霊をご自分に取り戻し、その息をご自分に取り扱われるならば、すべての肉は共に滅び、人は塵に帰るであろう。ここもですね、伝道の書12の7と同じことが書いてます。塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。非常に大事なことをヨブは教えて、それをもとにその後の聖書記者は書けてるんですね。第3回目の主張、ヨブは来ません。エリフが言い続けるんです。で、神がヨブに耳を傾けていないと論じる。あなたはこれを正しいと思うのか、あなたは神の前に自分は正しいというのか、私はあなたおよびあなたと共にいるあなたの友人たちに答えよう。天を仰ぎ見よ、あなたの上なる高き空を仰ぎ見よ。エリフはですね、だんだん神様に目を向けさせようとしています。そして自然界をに目を向けさせようとしているんですね。なぜかというと、自然界を作られたのは神様ですから、その神様の作られたものを通して神様を仰ぎ見るように訴え始めるんですね。そうするとですね、さらにですね、この神様の大自然のこの偉大な神様の力をですね、彼は主張していくんです。神の御業を褒めたたえることを忘れてはならない。これは人々の歌い崇めるところである。すべての人はこれを仰ぎ見る。人は遠くからこれを見るに過ぎない。見よ、神は大いなるものにいまして、我々は彼を知らない。その年の数も計り知ることができない。彼は水の滴りを引き上げ、その霧を滴らせて雨とされる。空はこれを降らせて人の上に豊かに注ぐ。呼ぶよ、これを聞け、立って神の屈しき御業を考えよ。あなたは知っているか、神がいかにこれらに命じてその雲の光を輝かされるかを。あなたは知っているか、雲の釣り合いと知識の全きものの屈しき御業を。こうして、神様の創造物に、被造物に目を向けさせ、だんだんこの自然界に目を向けさせるんです。その時ですね、突然ヨブが答えるチャンスも与えずにですね、神様が介入してきます。まず神様はこの物理的な宇宙が神様を示しているということを示すんですね。この時主はつむじ風の中からヨブに答えられた。私が血のもといを据えた時どこにいたか、もしあなたが知っているなら言え。かの時には明けの星は愛ともに歌い、神の子たちは皆喜び呼ばわった。海の水が流れ出で体内から湧き出た時、誰が戸を持ってこれを閉じ込めたか。あの時私は雲を持って衣とし、黒雲を持ってむつきとし、これがために境を定め、間および戸を設けていった。ここまで来てもよい、越えてはならぬ、お前の高波はここにとどまるのだと。これ一部しか抜粋してませんが、もう自然界のあらゆるものが神様によって作られ、そして神様が定めて今も運営しておられるということ、神様は訴えるんですね。自然界に目を向けさせます。あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか、オリオンの網を解くことができるか、ごめんなさい、綱ですかね。オリオンの綱を解くことができるか、あなたは 12級をその時に従って引き出すことができるか、北斗とその姿勢を導くことができるか、雲に知恵を置き霧に悟りを与えたのは誰か、カラスの子が神に向かって呼ばわり食物がなくてさまようとき、カラスに餌を与えるものは誰か。こうやってですね、もういろんな自然界の話を、目を向けさせるんですね、ヨブに。そして今度はですね、物理的なものではなくて、動物界に目を向けさせます。あなたは岩間のヤギが子を産むときを知っているか、あなたはオジカの子を産むのを見たことがあるか、まあ、こんな感じでいろんなことを、メジカが子を産むのを見たことがあるか、こうやって自然界に目を向けさせるんですね。そして、今度はですね、この神様が作ったもので、非常にこの神様の力を象徴するような被造物を見せます。それがですね、口語訳では、カバとワニと表現されているんですが、どうもこれ違うようなんですね。カバと口語訳で訳されたのはですね、ベヒモスと、もうこれ原文に近い言葉をそのまま近畿訳の翻訳者は英語にしちゃってるんですけども、ビヒモスと書いてます。それを口語訳で訳するときに、もうカバってやっちゃってるんですね。明治元訳からもそうなってるようですが、これを見よ、これはあなたと同様に私が作ったもので、牛のように草を食う、これ神様が作ったもので草食動物だそうです。見よ、その力は腰にあり、その勢いは腹の筋にある。これはその王紅白というのはですね、杉なんですね。この杉のように動かし、その桃の筋は互いに絡み合う。その骨は青銅の缶のようで、その肋骨は鉄の棒のようだ。これは神の技の第一のものであって、これを作ったものがこれに剣を授けた。これ口語訳がミスって訳してます。これ剣を授けたんじゃなくて、剣を近づけることができる。つまり神様しかこの生き物に敵対することできないっていうんですね。人間はそれも剣を持っても近づけませんっていう、それぐらい強いものですって、神の第一の技ですっていう意味です。山もこれがために食物を生み出し、もろもろの野の獣もそこに遊ぶ。これは山荘の木の下に伏し、足の茂みまたは沼に隠れている。山荘の木はその陰でこれを覆い、川の柳はこれを巡り囲む。見よ、たとえ川が荒れてもこれは驚かない。洪水になっても、この驚かない生き物だそうです。それぐらい巨大な強いものであるんですね。ヨルダンがその口に注ぎかかってもこれは慌てない。誰が鍵でこれを捕らえることができるか、誰が罠でその花を貫くことができるか。で、スピリチュアルギフト、霊の賜物の第4A 巻というのがありまして、その121ページにこのように書かれています。洪水の後、人々は主として、動物性の食物を食べた。神は人の道が堕落し、創造主に逆らって自らを高め、自分の心の傾向に従おうとするのをご覧になった。そしてその罪深い生涯を短くするために、長寿の人類が動物性の食物を食べることを許されたっていうんです。早死にしてもこれの方が祝福であるなら、それを許されたっていうんですね。洪水後まもなく人類は急速に小さくなり、寿命も短くなった。次ですが、洪水で滅びた非常に大きな種類の動物がいた。神は人間の力が衰え、これらの巨大な動物は弱々しい人間には制御することができないのをご存知であったのであるって。 だから僕は人間がですね、このバイオテクノロジーを使って悪いアマルガメーションこう融合させるものが滅ぼされたと思ったんですが、それだけではないかもしれません。というのは、先ほどのベヒモスは神様が作ったもののようで、そのベヒモスというのははっきり言ってわからないんですね。どういう生き物なのかわからないんです。当時の人は分かってたんですが、今は誰もわからないんですね。で、またこういう引用文もあります。まあ、このノアの箱舟の時に陸にいたすべてのものは死んだとありますけれども、神が創造したあらゆる種類の動物が箱舟の中に保存された。神が創造しなかった混同した種、つまり融合アマルガメーションの結果生じた種は洪水によって滅ぼされた。まあ、ここに恐竜の絵がいろいろ描かれてはいますが、この中のどれが神が創造されたもので、人間が作ったものか、それはわからないですけれども、まずこうアマルガメーションによって作られたものは滅びた、これは間違いないんですが、神様が作ったものであってもあんまりにも大きかったらもうコントロールできないということが分かって、滅ぼされた神様が作った被造物もあるっていうことなんですね。それである人はですね、このベヒモスはブラキオサウルスという恐竜じゃないかと考える人もいます。なぜかというと、これ口語訳ではカバと訳されてますけども、描写と一致しないというんですね。何が一致しないかというと、尾が杉のようじゃないというんです。このカバとかゾウと考える訳す可能性もあるということなんですが、この尻尾はですね、彼らの尻尾はヒマラヤ杉のようではないと。よりヒマラヤ杉のように見えるのはこのブラキオサウルスだと。そして不思議と、この昔のこの石の彫刻みたいなこの恐竜の絵も見つかっているというんですね。そしてこの描写が似ているっていうんですね。この沼に隠れているとここもありましたね。だからここ隠れてますね。まあ、これ一説です。そうとは断言できません。そう考える人もいる。つまりこれぐらい大きな生き物がいたとして、力を表す、もうこれを神様が作る、それよりも強い神様なんだということを教えたいんですね。力のある神様だということをこのヨブに神様は示そうとしているわけですね。そしてさっきのは40章ですが、41章になるとですね、ワニと口語訳では出てきます。これはですね、意訳でレビアタンと言語で書いてます。そして聖書の他のところにはですね、ちゃんとレビアタンと訳されているんですが、ここだけではですね、ワニと訳されてしまっているんですね。で、これは本当に口から火を出すとか本当かねえと思うような描写であるんですが、これこの鶴って書いてるので、海の中に生きている巨大な強い生き物であろうと思われます。そして川はですね、非常に硬くて槍も突き通すことができないんですね。そして誰もこれに戦う勇気のある人はいないんです。それから歯は恐ろしいそうです。それからまあとにかくものすごく強い海というか水の生き物であるようですね。それでですね、それをレビアタンというのはモササウルスか、あるいはサルコ サルコスクスという恐竜、恐竜というかあのもう滅んだ生き物ではないかと考える人がいます。で、詩編もですね、レビアタンという言葉があります。104-26に、そこにはですね、あなたが作られたという言葉があるんですね。だからレビアタンはアマルガメーションじゃなくて、神様が作った強い生き物であるということがわかります。で、あのこれがサルコスクスの骨格ですね。実際に骨があるんだから生きていたんでしょうね。で、こんな大きさなんですね。人間に比べるとこういう大きさですね。それからモササウルスであれば、これも骨格があるんですね。で、こんなに大きな生き物だそうです。そしてこういう描写があった後ですね、やっと結論に入ります。ヨブがですね、ついに神を認めます。で、本当に生まれ変わった、新しく生まれたヨブになっているのが確認できます。そこでヨブは主に答えていった。私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼし召しでもあなたにできないことはないことを。無知をもって神の計りごとを追うこの者は誰か。それゆえ私は自ら悟らないことを言い、自ら知らない計りがたいことを述べました。すみません、許してくださいということでしょうね。聞け、私は語ろう。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私はあなたのことで、あなたのことを耳で聞いていましたが、今は私の目であなたを拝見いたします。クリスチャンになってですね、たくさんのメッセージ聞いて、知識はあるんですけど、耳では聞いてるんですけども、体験してない場合があるんですね。まだ本当のクリスチャンでない場合があります。まだ心にイエス・キリストが内住されてないということがあるんです。これがヨブであったんですね。全く人であったんですよ。そして正しい、すべてのことにおいて正しい選択をしていた人であるんですが、彼はまだキリストと一つでなかったんですね。それで私は自ら、悩み、塵の中で悔います。そしてこうやって彼はですね、本当に心を入れ替えて神様にその後仕えるようになります。そして次はですね、ヨブが友人のために祈る。この三人の友人のために祈る。この中にエリフは含まれてないですね。なのでエリフは他の三人とは違うということがここでもわかります。主はこれらの言葉をヨブに語られた後、テマン人エリパズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の共に向かって燃える。エリフいないですよね。あなた方、私のしもべ、ヨブのように正しいことを私について述べなかったからである。それで今、あなた方は、お牛七頭、お羊七頭を取って、私のしもべ、ヨブのところへ行き、あなた方のために反祭を捧げよう。私のしもべ、ヨブはあなた方のために祈るであろう。私は彼の祈りを受け入れることによって、あなた方の愚かを罰することをしない。あなた方は私のしもべ、ヨブのように、正しいことを私について述べなかったからである。本当はヨブは間違っていたんですが、しかしヨブのように正しいことをって言ってくださる優しさ感じますかね。そこでテマン人エリパズ、シュヒ人ビルダデ、ナーマ人ゾパルは言って、主が彼らに命じられたようにしたので、主はヨブの祈りを受け入れられた。最後、ヨブが全てを回復するんですね。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブの繁栄を元に返し、そして主はヨブの全ての財産を2倍に増やされた。この家畜はですね、2倍になってるんですけども、子供とその数はですね、前と同じ数であることが気がつくと思います。動物は2倍だけど人間は倍じゃないのかなって思ったんですけど、
ある方が復活したら2倍じゃないでしょうかって言って、あ、なるほどと思いました。つまり亡くなった子供たちも最後復活すれば、読むの前には2倍の子供たちであるっていうんですね。で、この後ヨブは140年生きながらえて、そのことをその子孫4代までを見た。ヨブは年老い、日満ちて死んだ。これでヨブ記が終わるんです。で、最後2つ引用文をお読みしたいと思います。ヨブはつむじ風の中から主の声を聞いたときに、それで私は自ら悩み、塵の、悔やみかな、すいません。悔やみ、塵の灰の中で、あ、悩みでいいですかね。塵の灰の中で悔いますと叫んだ。イザヤは主の栄光を見、ケルビムが聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主と呼ばれるのを聞いて、災いなるかな、私は滅びるばかりだと叫んだ。パウロは第三の天にまで引き上げられ、人間には語ることのできない言葉を聞いた後、自分のことを生徒たちのうちで最も小さいものであると言っている。またかつてはイエスの胸に寄りかかったマナ弟子ヨハネは、主の栄光に接したとき、その足元に倒れて死人のようになった。カルバリーの十字架の影を歩く者には、自分を高めたり、自分はもはや罪を犯さないなどと誇ったりすることはありえない。これが今日の一番のポイントだと思います。彼らは自分たちの罪が神の御子の心臓を破裂させるほどの苦悩を引き起こしたことを感じる。そしてこの思いが彼らをへり下らせる。イエスに最も近く生活する者が、人間の弱さと罪深さを最もはっきりと認める。そして自分たちの唯一の希望を十字架につけられた復活された救い主の功績に置くのである。もう一つですね。主はつむじ風の中からヨブに答えられた。そしてそのしもべに神の力の勢いを表された。ヨブは創造主のお姿を拝見したときに、自分自身を忌み嫌って塵灰の中で悔い改めた。そのときに主は彼に豊かな祝福を与え、彼の最後の年月を彼の生涯の最良のものとすることがおできになったのである。勇気と希望は神に完全な奉仕をするためにぜひ必要なものである。これらは信仰の実である。落胆は罪深いことであり不合理なことである。神はご自分のしもべたちが試練にあった時に必要な力を豊かに彼らに与えることがおできになる。そしてそうしようと望んでおられるのである。神の働きに対する彼の策略、敵の策略はよく計画され確立されているように見えるであろう。しかし神はこれらの計画の最も強力なものでも覆すことがおできである。そして神はしもべたちの信仰が十分に試されたことをご覧になるとき、神ご自身の時と方法においてこれをなさるのである。気落ちしている者に対して信頼できる救済策がある。それは信仰と祈りと行いである。信仰と活動は日ごとに増大する確信と満足とを与える。あなたは不吉な予感に恐れを感じ、失望落胆に陥ろうとしているであろうか。一見絶望的で最悪の事態にあっても恐れてはならない。神を信じよう。神はあなたの必要を知っておられる。神はすべての力を持っておられる。敵の無限の愛と憐れみは消耗することがない。神はその約束を成し遂げられないのではないかと恐れてはならない。神は永遠の真理である。神は神を愛する人々と結ばれた契約を変更なさらない。そして神は忠実なしもべたちが必要とするだけの能力をお与えになる。ヘブル 12-10 から11までお読みいたします。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な 義の実を結ばせるようになる。我々もこのような経験をさせていただく、この神様の憐れみを感謝したいと思います。それでは最後の賛美歌を歌いたいと思います。御在天の父なる神様、ヨブ記を通してクリスチャンとしてどのような信仰を持つべきか教えてくださり、心から感謝いたします。私たちはあなたの知恵を極めることはできません。我々に降りかかる試練は、その原因が我々には分かりません。しかし、すべてをあなたにお委ねいたします。生きるも死ぬも、すべて神様の栄光のために なされますように。そして我々があなたに完全に捧げ、最後の時代に我々がなすべきことをし、生きていくことができるように助けてください。我々の心にイエス・キリストがお入りになり、生きているのはもはや私ではないということが言えるようになれますように。この祈り、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。